6ページ、町の話題。町の出来事を紹介します。思い出の園舎を後に、幼稚園卒園式。3月14日から、町内各幼稚園、小・中学校で卒園式、卒業式が行われました。俵本幼稚園では、卒園時が園長先生から修了証書をお祝いの言葉とともに受け取りました。卒園児たちは保護者へお礼の言葉とともに卒園の歌を元気よく歌い、先生や保護者に見送られて思い出の園舎を後にしました。子ども二科展で入選。木村マイルさん表敬訪問。3月16日町在住の木村マイルさんが第71回子ども二科展で入選したことを報告するため、森町長らを表敬訪問しました。木村さんは、これからもっと絵がうまくなるように頑張りたいです、と抱負を語り、町長から、たくさんチャレンジしていってください、と激励の言葉がかけられました。被害に遭わないように、交通安全、犯罪被害防止グッズの寄贈。3月27日、一般財団法人奈良県交通安全協会と、公益財団法人奈良県防犯協会からランドセルカバーなどの交通安全・犯罪被害防止グッズを町内の各小学校へ寄贈していただきました。これらの交通安全グッズには、新入学児童が交通事故や犯罪被害に遭わないようにとの思いが込められています。本町まちづくりを応援。南部環境開発株式会社が俵本町へ寄付。3月30日、南部環境開発株式会社から本町にふるさと応援寄付金として、500万円が寄付され、森町長が感謝状を贈呈しました。同社からの寄付は、平成25年から始まり、今回で9回目となります。北川秀信代表取締役は、町の子育て支援事業などに役立てていただければ、と話していました。古着の再生や災害対応で、株式会社玉浦との包括連携協定。3月30日、株式会社玉浦との災害救助物資の供給やリサイクルの推進等に関する包括連携協定を締結しました。同社は昨年11月に町に県内初出展されました。今後、災害時に必要な物資を供給いただくほか、町内で廃棄された古着のリサイクル推進などに協働して取り組んでいきます。新生活をスタート。入学式。4月7日から。入学シーズンの4月、小学校では220人が、中学校では235人が入学式を、幼稚園では96人が入園式を迎えました。北小学校では新入生23人が一人ずつ名前を呼ばれ、元気に返事をしました。また校長先生や児童代表からのお祝いの言葉を受けました。7ページお知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。教育長に山田忠さんが就任しました。4月1日付で山田忠さんが教育長に就任しました。任期は令和8年3月31日までの3年間です。経歴。昭和35年4月26日生まれ、63歳。昭和58年3月、 工学館大学卒業。昭和58年4月に奈良県公立小学校教員に採用。令和3年3月、田原本町立北小学校校長を退職され、令和3年4月、田原本町役場に入職し、障害教育課社会教育指導員を務め、令和5年3月に退職。令和4年度の運用状況を公開します。総務課法務文書係電話 34-2114。 庁では情報公開制度と個人情報保護制度を実施しています。これらの制度の令和4年度の運用状況がまとまりましたのでお知らせします。情報公開制度の運用状況。情報公開制度は町民の皆さんの町政への参加と開かれた町政を推進するために町が保有している行政情報公文書の開示を請求できる権利を保障するものです。表1、公文書の開示請求。申し出の運用状況。開示請求。実施機関町長部局。決定内容。開示12件。部分開示16件。非開示2件。却下7件。計37件。教育委員会。決定内容。開示6件。部分開示4件。計10件。農業委員会は開示請求なし。申し出。町長部局、開示4件。教育委員会、選挙管理委員会、議会は申し出なし。決定内容内訳。開示22件。部分開示20件。非開示2件。却下7件。取り下げなし。合計51件。なお、開示請求の決定に対する審査請求が町長部局に5件、教育委員会に1件ありました。表終わり。個人情報保護制度の運用状況。個人情報保護制度は町が保有する個人情報を保護するとともに、皆さんの自己情報について開示や訂正など個人の権利利益を保護するものです。表2、個人情報の開示等請求の運用状況。開示請求、実施機関、町長部局、決定内容、開示2件。教育委員会は開示請求なし。合計2件。表終わり。個人情報取扱い事務の届出状況。個人情報保護制度を実施する庁の機関、実施機関が個人情報を取り扱う事務を行う場合は、その目的、対象者の範囲、記録項目、収集先などを明らかにし、町長へ届出なければなりません。表3、個人情報取扱い事務の届出状況。実施機関、件数の順です。町長部局、内訳は町長公室17件、総務部42件、住民環境部38件、健康福祉部125件、産業建設部89件、会計課2件、合計313件。教育委員会57件、選挙管理委員会8件、公平委員会3件、監査委員2件、農業委員会7件、固定資産評価審査委員会2件、議会3件。総合計395件。表終わり。 総合公開窓口の利用案内。町役場2階の総合公開窓口では、情報公開、個人情報保護制度に関する相談や開示請求の受付などを行っています。また、調整に関する資料が自由に閲覧できます。
1ページ、住宅の耐震化、ブロック塀などの撤去の支援。住宅の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修工事の支援をしています。詳細は町ホームページをご確認ください。町ホームページ住宅の耐震化の QR コードがあります。1. 木造住宅の無料耐震診断。対象となる住宅の条件。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。平成12年6月1日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。平成12年5月31日以前の着工、床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの、2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など。支援内容、町が委託する耐震診断員を派遣して診断を実施します。費用無料。募集件数10件、抽選。2. 住宅精密耐震診断費補助。対象となる住宅の条件。町内にある一戸建て住宅、非木造住宅も対象。建築年問わず。床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震費の3分の2の額、1000円未満は切り捨て。なお、補助金の上限額は8万6000円。募集件数2件、抽選。3. 木造住宅の耐震改修工事費補助。対象となる住宅の条件。注意、町が実施する耐震診断、またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断で、診断結果が 1.0 未満のものに限ります。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。平成12年6月1日以降に増築された住宅や、特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。平成12年5月31日以前の着工。床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震改修工事費の5分の4の額、1000円未満は切り捨て。なお、補助金の上限額は100万円。対象となる条件、耐震改修工事で耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0 以上とする耐震改修工事、または0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする耐震改修工事。募集件数3件、 抽選。4、耐震シェルター設置工事補助対象となるものの条件。町内にある木造住宅。注意、木造以外の構造が混在している住宅。平成12年6月1日以降に増築された住宅や、特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。平成12年5月31日以前の着工。床面積の制限なし。注意、店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。2階建て以下。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、工事費の2分の1の額、1000円未満は切り捨て。なお、補助金の上限額は20万円。対象となる条件。町が指定する耐震シェルターを設置する工事。募集件数1件。抽選。5、ブロック塀などの撤去費補助。対象となるもの。対象となる道路に面する安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事。補助金の額。ブロック塀などの撤去に要する経費。1メートルにつき1万円を上限の2分の1の額。10万円が上限。募集件数4件。抽選。申し込み方法。所定の申請用紙に必要事項を記入し、契約前に必要書類を添えて、まちづくり建設課へ。申し込み多数の場合、昭和56年5月31日以前着工の住宅が優先。抽選応募期間、5月8日月曜から19日金曜、土曜日曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。募集件数に達しない場合は、抽選日以降12月28日木曜まで随時受け付けます。抽選日時、5月22日月曜午前10時。場所、町役場303会議室。なお、抽選の場合はご連絡します。工事などの完了期日。申し込み後、次の完了期日までに工事を終え、書類手続きを完了するものとします。完了期日、令和6年1月29日月曜。まちづくり建設課都市計画係。電話 34-2085。 9ページ、小型家電製品の無料収集、要予約。実施日時、収集場所、雨天決行。6月17日土曜午前9時から11時30分、平田46、中央体育館駐車場。申し込み期間、必ず申し込みが必要です。土曜日曜日を除く5月15日月曜から6月12日月曜に、環境未来推進課へ直接または電話で、当日持ち込みされる人の住所、氏名、連絡先と持参される家電製品の種類、持ち込み希望時間をお伝えください。対象、町内に住所を有する人が、その住所において使用していた次の家電製品、収集できるもの、1住所3点まで。プリンター、空気清浄機、扇風機、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、電動ミシン、電気ストーブ、灯油を使用しないもの。なお、 電池、バッテリーがある場合は取り外し、有害ごみの日に出してください。当日の回収はできません。コードは切断してお持ちください。プリンターのインクは取り外してお持ちください。今述べた以外のものは収集できません。持ち込み希望時間1、午前9時から9時30分2、午前9時30分から10時3、午前10時から10時30分4、午前10時30分から11時5、午前11時から11時30分各時間予定数に達し次第受付を終了します。当日本人確認できるものを持参してください。運転免許証、保険証など。家電の卸し作業はご自身でお願いします。駐車場での事故などの責任は一切負えません。環境未来推進課、電話 33-1660。 5月5日、子どもの日から1週間は、児童福祉週間。児童福祉週間とは、毎年5月5日の子どもの日から1週間のことです。子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民全体で考えることを目的としています。令和5年度児童福祉週間標語。小さな手、みんなで育み育ててく。令和3年度中に全国225箇所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は207,660件で、過去最多となりました。厚生労働省より、児童虐待の実態を深刻化させないためには、早期発見が大切です。ご近所、友人など、少しでも気になることがあれば、連絡をください。その連絡が、養育者を救うことにもなります。また、養育者自身が虐待してしまいそう、などの相談内容もお受けします。相談先、町役場子ども未来課、庁舎内総合相談係、電話 33-9095、 保健センター、子育て相談係 33-9035。 月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分。児童相談所全国共通ダイヤル。電話189。いち早く。子どもへの虐待などの緊急の通告は、休日、夜間にかかわらず、24時間受け付けています。田原本町小学校3校統合施設基本構想を策定。本構想策定にかかる検討経緯。平成27年度から町内学校幼稚園の規模及び配置の適正化についての検討を重ねてきました。令和3年度には外部有識者会議の開催、再配置パターンの比較評価、住民説明会の開催などを経て、田原本町小中学校施設再配置基本計画を策定しました。令和4年度には、外部有識者会議並びに住民協議会の開催、教職員アンケート、保護者説明会、住民説明会などを実施しました。そして令和5年3月に田原本町小学校3校統合施設基本構想を策定しました。詳細は広報6月号でお知らせします。田原本小学校の敷地に 新校舎建設。建設候補地となった東、北、田原本の既存三小学校の敷地及び新候補地の一例として、青垣障害学習センターエリアについて、7つの観点から分析を行い、点数化して各候補地の特徴などを把握し、比較検討した結果、田原本小学校敷地を総合候補地として、施設配置などを検討していくことになりました。基本構想の詳細は、町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。教育総務課、教育施設マネジメント係、電話 33-9150。10ページ。こんな時には届け出が必要です。国民年金は、日本に住む20歳以上、60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届け出は、加入するときだけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届け出をしなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れなかったりする場合もありますので、必ず届け出をしましょう。国民年金の加入種別。第1号被保険者。自営業の人やその配偶者、学生、フリーターなどの人が対象となり、第1号被保険者への加入や種別変更の手続きは、町総合窓口課か、桜井年金事務所の窓口で行います。第2号被保険者、会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人が対象になります。届け出は、会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者、国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。届け出は、配偶者の勤務先を通じて行います。20歳以上、60歳未満の人は、こんな時に届け出が必要です。届け出が必要な時、移動の内容の順です。退職した時、厚生年金保険加入者の場合、第2号被保険者から第1号被保険者になります。第3号被保険者に該当する場合を除く。配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金保険の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者から第1号被保険者になります。いずれも持参するものは、退職日のわかる書類または被扶養者で亡くなったことのわかる書類、離職票、退職証明書、資格喪失証明書など、年金手帳など基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、マイナンバーの確認ができるもの、なお、本人確認書類は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真付きの場合は1点。健康保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証など、写真なしの場合は2点ご用意ください。退職などと同日で、第2、第3号の被保険者となる場合は、届け出は不要です。新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した人は、国民年金保険料免除の臨時特例を受けることができる場合があります。桜井年金事務所、電話 42-0033、町総合窓口課 34-2087、新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金 支給対象期間について、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する人に、傷病手当金が支給されます。支給対象期間は、令和5年5月7日日曜までになります。該当する人は、申請をお願いします。対象者、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の被用者、会社などから給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルスに感染、または感染が疑われる人、支給対象期間、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入期間中で、療養のため仕事を休んだ日から起算して、3日を経過した日から仕事を休んでいた期間。なお、適用は令和2年1月1日から令和5年5月7日日曜まで、入院が継続する場合は最長1年6ヶ月まで。支給額、次の計算式により算出した金額。支給額の計算式、括弧直近の継続した3ヶ月間の給与収入合計額割る就労日数括弧閉じるかける3分の2かける支給対象となる日数。なお、給与の全額が支払われる期間の支給はありません。給与の一部を受ける場合で、傷病手当金より少ないときは差額を支給します。申請方法。ホームページから申請書をダウンロードするか、電話で申請書の郵送希望をお伝えください。申請書の被保険者用、国保の場合は世帯主用も、事業主用、医療機関用を保健医療課へ郵送してください。ホームページも合わせてご覧ください。QR コードがあります。保健医療課、国保医療係、電話 34-2097、福祉、高齢医療係 34-2095、34-2096、11ページ、令和5年度後期高齢者健康審査が6月から始まります。健康審査は後期高齢者の健康を保持、増進することを目的に、県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、庁が実施しています。対象者には5月下旬に受診券を送付します。心臓病や糖尿病などの生活習慣病を早期に発見することで、必要に応じて早めに治療を受けることができます。皆さんもご自分の健康状態をチェックする良い機会だと捉えて、ぜひご活用ください。次のような人は必ずしも検診を受けていただく必要はありません。かかりつけ医などにご相談ください。病院または診療所に長期入院、6ヶ月以上継続して入院している。事業主検診など他で健康審査を受診する機会がある。障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保健施設など、施設に入所している。なお、令和5年4月から11月に75歳になる人は、誕生月の翌月末ごろに受診券を送付します。令和5年12月以降に75歳になる人は、令和6年度から後期高齢者健康審査の対象となります。国民健康保険または他の健康保険から特定健診の案内が届いている人は、75歳の誕生日前日までに 受診してください。検診の概要、実施期間、6月から令和6年1月末日。検査内容、問診、身体計測、身長、体重、BMI、診察、血圧測定、血液検査、脂質、腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン検査、尿検査、尿糖、尿タンパク、貧血検査、心電図検査。なお、前年度の検査結果や医師の判断で眼底検査が追加されます。費用、無料。保健医療課福祉高齢医療係、電話 34-2095、 34-2096。 マイナンバーカードなど受付時間の延長と休日会長。受付時間の延長、5月10日、24日、6月7日、いずれも水曜、午後7時まで、交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、5月14日、日曜、午前10時から午後4時。業務内容、1. マイナンバーカード交付窓口。マイナンバーカードの交付・申請・電子証明書更新。受け取り方法など詳しくは、マイナンバーカードの交付準備が整い次第送付している交付通知書、はがき、または町ホームページをご覧ください。2. マイナポイント支援窓口。マイナポイント予約・申し込み。マイナポイント事業の申し込みは、マイナンバーカードを令和5年2月28日までに申請された人が対象です。マイナポイント事業自体の申し込み期限は9月30日までです。早めの申請をお願いします。3. 保険証利用登録支援窓口。1から3以外の業務は行いません。窓口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口での印鑑証明書の取得には、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。窓口が大変混み合いますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、総合窓口課、電話 34-2087、マイナポイント支援窓口、総務課、ICT 推進室、ICT 推進係、34-2073。保険証利用登録支援窓口、保健医療課、34-2097。